街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや、今日は雨がね、今は上がって、ちょっと空を見ると結構青いところも増えてきているような感じがしますけども、はい、まあ、若干の蒸し暑さがあるんですが、うん、風がねかなり強く吹いているので、
はい、
いくらかその辺がしのぎやすくさせてくれてるかなって感じがしますけども、う
ん、田作り周辺 の街路樹もだいぶ揺れてるんですが、くにちゃんがいるところも揺れてますか？
そうですね、今日は本当に田作りから近いところにいますので。
そうですか。
はい、風が多分岡本さんが見てるのと同じような景色を見てるのかもしれませんが、非常にこう木々が揺れてる感じはありますので、風が強いなって感じはしますけどもね。
はい、さて今日は近くということですが、どんな話題でしょうか？
はい、今日はですね、まあ、こちらのこのコーナー、商工会さんがね、スポンサーでもございますので、ちょうど明日、あさってですね、第69回調布商工祭りが開かれるということでして、はい、今ちょうど商工会の会議所を今日一層お借りしてですね、お送りをしてるんですけども、ちょうど正面、ちょうど市役所の中庭ですかっていうんでしょうかね、市役所出てきたところだったりとか、はい、その辺のところでですね、特設ステージのもう設営が始まってまして、
はい、
結構ですね、のれんが出てたりとかしてまして、
うんうん、
先ほど、商工会の方ともお会いしましたけども、もう普通にこう動ける格好をされてたので、多分その設営に携わっているのかなと感じもしますけども。
着々と準備進んでますね。
そうですね、本当にこう、1年に1回の商工祭りで、たくさんね、お店も出たりとかして、たくさんの方がね詰めかけてくださいますんで、非常に賑わうイベントになると思いますけども、
はい、
はい、ということで、まあ、本日はですね、10月5日6日、まあ、特設ステージでいろんな催し物がある中で、うん、まあ、6日の日ですねに催し物をされます。まあ、私といえばプロレスということもございますので、うん、今日はプロレスのシークレットベースさんのですね、花岡さんにこちら商工会まで来ていただいております。花岡さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
花岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、花岡さんはですね、なんといってもキャプテンオブザシークレットベース無差別級チャンピオンということですから、なかなかねチャンピオンさんがお手になるところも珍しいと思いますけど、
日本一フットワークが軽いチャンピオンでやらせてもらおうと思ってるんで呼ばれればどこにでもベルト持っていくんで、今日持ってきてないですけどねラジオということで、ね、荷物になってしまうかなと置いてきてしまいました。
ということで、その浜岡さんと共に進めてまいりたいと思うんですけども、さて、そのシークレットベースさんといいますと、まあ、大体調布市のいろんな催し物がありますと、結構こうご出演いただいているという感じは、我々の記憶があると思いますし、まあ、岡本さんもね、近い未来というか、じゃあ近い過去といいますか、過去ですね、ごめんなさい、
未来じゃない、
国領のね、国領の。ね、盆踊り大会の時にも、
はい、サマーフェスティバルですね、はい、雨の中大変でしたが、すごく面白いパフォーマンスを、ね、見せていただきました。
はい、記憶に新しいところであると思うんですが、まあ その時も花岡さんご出演いただいたんですけども、まあ、今回はですね、この商工祭りということで、記憶をね、こちらも記憶になっちゃうんですが、昨年はですね、かなり強い雨が降りまして、その大雨の中で、まあ、シークレットベースさんがね、催しもされるという形になりましたけども、まあ、今年はなんとか天気がそこまで悪くなさそうな気がしますけども、花子さん、このもうメンバーっていうのは決まってらっしゃるんですか？
一応そのままイベントの後に我々の本興行というものが調布ハートフルホールという場所で行われるんですが、多分そこに出る選手は、まあ始まるまでみんな暇だと思うんで出てくれるんじゃないかなと思うんですが、ね、次の試合の方が大事だっていうね、なんか無駄にこう真面目な人は来ないかもしれないです
一応そのシークレットベースさんのその商工会祭りのイベント後に、その先ほどお話ありましたけど、ハートフルホールで、うん、まあ、もうダブルヘッダーというような形にはなりますけども、
ダブルヘッダーしてます
ちょうどこの特設ステージでの時間が12時から午後の1時で、そのハートフルホールの試合の開始が1時ということです。
あ、すごい、大丈夫なんですか？それ
終わり次第走ります
走って10分ぐらいですか？
走ったら もう頑張れば3分です。
3分で着く。
はい。
じゃあもうそのままもう、ね、入場って感じですね、きっと。
そうですね。第一試合の人はもうそのままリングインかもしれないですね。それを踏まえてこう見てほしいなっていう。
あ、すごい。
多分、ま、調布の方はあのリングがあるんですけども、ハートフルホールの方は。イベントの祭りの方では、あの今回、リングは持っていけないので、
そうですね、
あのマットを敷いてやるっていう、はあ、まあ、どちらが面白いかって言われたら難しいんですけども、やっぱリングがあるとロープを使った攻防ですとかが見れるんですけど、うん、やっぱマットだと臨場感のある、本当にお客さんの目の前で、ね、手伸ばしたら選手に触れるんじゃないかっていう距離で見れるんで、うん、どちらも楽しいと思うんでね、あの違いをぜひ比べていただけたらなっていうふうに思います。
なかなかですね、あの普通に1日の中でそのイベントを見た後に普通に会場でプロレスを見るっていう機会はほとんどないと思うんです
が、ないでしょうね。こんなタイトなスケジュールはないかもしれないですね。自分もここまでタイトなのは初めてかもしれない。
さあ、あの今この花岡さんにお越しいただいてますけど、もちろんあの代表でも清水さんとかね、はい、そういったあのフェイスト選手だったりとか、まあ宇宙銀河選手、アンドロスさんとか、ね、いつもいろんなイベントにご出演いただいている選手も、おそらく皆さん、なじみの、ね、選手も必要いただけると思います。
そうですね、あ、またこいつらかってなるかもしれないですけど、やっぱりね、こう、あ、また見れたって思ってくれるような、ね、試合をするので、また見たい、また来てほしいって思ってくれるような、ね、本当楽しい試合をすると思うので、ぜひね、見に来ていただけたらと思います。
うん、もちろん地元国領の星ノブカズラさんもご出演になりましたね。
いました。で、あのシークレットベース一でかいノブカセダっていう選手がいるんですけどね、彼がなんと国領出身、本当に、ね、地元の星としてきっとね、あの試合ではねそうでもないんですけど、こういうイベントになるとねものすごく燃え上がるんです。お前の本業は何だって言いたくなるんですけども、きっとね今回のイベントも一番暴れるのは彼じゃないかと思うんでね、ぜひ見に、ね、応援してあげてほしいですね。カセダーってノブーって言ってほしいですね。
いつもあの応援団来ますもんね、子供ちびっ子たちもね。カセダさん
聞こえてきますもんね、うん、やってるとノブくんって大きい声で応援してくれる子がいて、ちょっと嫉妬をジェラシーを感じてしまいますね。
あの昨年の商工祭りの時もそうでしたし、国領の時もそうでしたけど、こう枕タオルっていうんですか、名前の選手の名前に入ったタオルをね、はい、こう広げてくれて応援してくださる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、あのグッズとして、まあ、あの各々ね結構タオルがある選手、自分もありますし、もちろん清水さん、フェリストさんで、あとノブカセダもねもちろんあるので、お気に入りの選手がいたら、ね、ぜひタオル買って、あのね、選手にこう勝ったよってアピールしてくれると喜びます。
やっぱり選手としては嬉しいですよね、そう言ってたマフラータオルを自分の名前のタオルを上げる。
嬉しいですよ、やっぱりなんか応援してくれてるってなんかこう実感できるっていうんですかね。やっぱこう声とかは聞こえてはくるんですけど、誰が言ったのかまではわからないんで、うん、こうタオルこう広げられると、あ、この人応援してくれてるんだっていうのがすごい目視でわかるんで、ね、なんかありがたいです本当に。
あの国領の時も、ね、あのイベントの時もそうですけども、このステージでは収まりきらずに外に出るっていうことはありますけども、今回はいかがなんでしょうかね。
もうそうですね、ロープで仕切られてないってことはもうそこが全てリングなんで仕方ないですね、もう行きたいところに行きます。なのでね、あの観戦するときは本当皆さんお気をつけて、選手はね対戦相手は見てても周りは見てないんでね、できればお客さんの方で見せていただけたらと思います。我々もね、あのお客さんを怪我をさせたくないので、ね、感染マナーといいますか、ね、あの皆さんもお気をつけて、みんなで楽しい大会にしていきましょうっていうお伝えしたいです。
ですから、まあ、そう言ってね、普段例えば、こうプロレスの会場で見るのとね、やはりこうイベントで見て、そしてこう目の前にそのレスラーの人たちがするというのは、またね違った興奮というか、うん、あまり、ね、違ったあれがあると思いますので、あの先ほども花岡さんがおっしゃいましたけど、近くに、ね、レスラーが来たときはちょっとこう 逃げていただいてというのをね、心がけていただければと思いますけども、先ほどその証拠祭りとその日の日に試合があるという話もされましたけども、まあ、その後10月20日にもね、大きい大会もありますけど。
そうですね、シークレットベース、下半期の大一番、10月20日新宿フェイス大会。シークレットベース、新宿フェイスという場所でね、ビッグマッチとしてやらせてもらってるんですが、今回一応、メインイベントの方が、自分が持ってるキャプテン・オブ・ザ・シークレットベースの差別級というベルトをかけて防衛戦を、ね、行いたいと思うので、ぜひ、ね、応援しに来てもらいたいなというふうに思います。
まあ、その大会にはですね、我々オールドファンだと非常にこう懐かしい名前でね、下田美馬さんというバスコチョーラスオリエンタルというね、という我々の世代とドンピシャなんです、これはね、話がなくなっちゃってあれなんですけどもまあそういう本当にラスカチョと言われて北斗晶さんとか三田さんとね、組んでた、下田美馬さんという方も、参戦されるということですからね。
今ね、下田さんは自分が生まれた年にプロレス界に入ってる方なんですけども、本当ね、もう美しい美人っていうか、いつまで経っても、自分も結構もう知り合って十数年経つんですけど、全く何も変わらないまま、美しく強いっていうのを体現されてるような方で、ね、その下田美馬選手が見れるっていうのは、なかなか昨今あまり試合数が多くないので、ぜひね、この機会に下田さんを見に来てほしいんですが、ただこの大会、秋葉しおりというシークレットベース所属の女子選手がいるんですが、うん、彼女が、今年で10周年デビュー10周年という記念ということで下田さんを呼ばせていただいているんで、一応メインはね、秋葉しおりということでできれば秋葉しおりも応援してあげてください。
今女子プロレス動画でね、極悪女王ですごい注目が浴びてますので、はい、ぜひ見たいっていう方多いんじゃないですかね。
そうですね、本当下田さんは頃を生き抜いた方なので、ね、あの人が今こうやってまだリングに立ってるんだっていうのを、ね、この機会にぜひ見ていただければと思います。
最後にチャンピオンとして花岡さん、意気込みは何かありますか？
意気込みはそうですね、やっぱりこうまだ防衛戦、今回が初めての防衛戦なんで、ね、一応相手の方がアンディ・ウー選手というカンフーを使うマスクマン、なんかこうやって言うと本当ちょっと若干うさんくさいですけど本当に実力の方は素晴らしい選手で、でメキシコでも修行して、まあ、されてますし、結構いろんな大きな団体の方にも上がられてるん でそういう、ね、ちょっと結構危うい試合にはなるんですが、なんとしてでも、ね、今回防衛してこのままずっと、ね、チャンピオンでいたいと思うので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。
ということでですね、今日はですね、調布市商工会の会議室からお届けいたしました。第69回調布商工祭りは明日、明後日行われます。そして明後日ですね、日曜日にプロレスシークレットベースさんが参戦されます。12時から午後の1時までです。その後1時から調布ハートフルホールにて試合がありますので、両方ね、お楽しみいただければと思います。10月20日には新宿フェイスの方で大会があります。今日はですね、シークレットベースのキャプテンオブザシークレットベース無差別級チャンピオン花岡さんをお迎えしましてお送りいたしました。以上です。
はい、こんにちは。そして花岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さん、調布を拠点とするプロレス団体シークレットベース注目して、ぜひ生でね、楽しめるチャンスですので、商工祭り10月6日午後2時正午から、そして午後1時からは調布ハートフルホールで大会もあるということで、足を運びください。今日はプロレス団体シークレットベースの活動について、くにちゃんこと深澤くにささんが伝えてくれました。